大和ボーホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3107東証プライム市場上場大和ボーホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和ボーホールディングス株式会社取締役経営戦略室長碇司さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は3月9日に大阪で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
大和ボーホールディングスの碇と申します。本日はよろしくお願いいたします。本社ご当地大阪今中之島でございます。設立1941年、大和紡績としてスタートして、その後2009年にホールディングスが設立されました。現在 IT インフラ流通事業主軸に繊維事業と産業機械事業の3つの事業があり、東証プライムの業種はですね、卸売業となっております。もう決してこう繊維業ではないというところですね。グループの遠隔です。もともとは繊維事業の大和紡績から産業機械事業と IT インフラ流通事業が分離独立してきたという歴史があります。3つの事業会社はですね、それぞれ単独で東証一部に上場しておりましたけれども、2009年経営統合によりホールディングス体制となっております。現在の3事業体制になったのが2011年、昨年11月、繊維事業について株式譲渡するということを決定して発表しております。これにつきましては後ほどご説明させていただきます。当社 IT インフラ流通事業を主軸に繊維事業と産業機械事業の3つの事業セグメントがあります。IT インフラ流通事業、全体の 90% を占めています。大和紡の紡と、糸編のですね、紡と名の付くところから皆さんはやはり紡績とか繊維をイメージされると思うんですけれども、その実態は IT インフラ流通事業のウエイトがもう圧倒的に大きい IT 機器の専門商社としての位置づけとなっております。もちろん繊維事業、産業機械事業、それぞれのですね、業界で、きちんと独自の強みをも発揮しています。10年前と比較してみますと売上約 1.7 倍と着実に成長をしてきております。2020年3月期はですね、Windows 7から Windows 10への更新需要がありました。2014年ですけども、ちょっとこう抜けてると思うんですけども、 Windows XP のサポート終了に伴う特需があった年ですね。そして、一番こう出ている2021年3月期、これは小中学校の児童生徒一人一台のパソコン配布という政府のギガスクール構想というのがありました。その特需があった年です。ギガスクール構想、本来はですね、3年かけて整備するという計画をですね、この1年で、コロナ禍もありましたので、この1年で一気にやるということで、進めた大きな需要がここで発生しております。この年、それだけで約2000億以上の売り上げの貢献がありました。そういった需要を捉えまして、21年3月期、初めて売上高1兆円を超えるグループ企業となっております。翌22年3月期はですね、収益認識基準の適用をしまして、それに加えて前年のですね、特需の反動減がありました。減少しましたけれども、昨年度はしっかりと回復してきております。本年度の見通しですが、売上9695億円を予定しております。営業利益です。この10年間で約 4.7 倍と着実に利益を伸ばせる企業に成長してまいりました。本年度の見通しですが、営業利益307億円としております。 これは今期第3四半期までの連結売上高の推移です。3期累計の売上高6752億円、前年同期比で 5.9% の増収ということになっております。こちらは営業利益の推移です。3期累計で189億円、前期比 6.4% の増益と。それでは3つの事業についてご説明いたします。まずはグループ全体の9割を占める IT インフラ流通事業です。主要事業会社大和防情報システム、略して DIS と呼んでいます。 DIS の昨年度売上8289億円、営業利益253億円とグループ最大の売上利益の実績となっております。 DIS の創業はですね、1982年大和紡績の工場で利用されるモニタリングシステム、これを開発した部署10名からスタートした会社です。繊維からの異業種転換ということになりますけれども、1982年はですね、ご存知の方もいらっしゃいますと思います、 NEC の16ビットパソコン PC9801 が発売された年でございます。当初はその NEC 特約店としてPC98 シリーズを販売しておりました。その後一気に全国への多店舗展開を進めまして、在庫をベースにした即納体制と独自の販売管理システムを構築してここまで成長してまいりました。 DIS のビジネスモデルについてご説明いたします。卸売ということになりますので、エンドユーザーへの直接販売はありません。 DIS は1400社の仕入れ先から世界中のパソコン、周辺機器、ソフトウェアなどを仕入れて、国内の販売パートナーに提供をしています。販売先は全国に1万9000社ある、SIR とかですね、事務機器の販売店、家電量販店や EC の通販業者などが販売パートナーになります。何と言ってもですね、DIS が全国に今94箇所の営業拠点を持っているということになります。本日、奈良から来られている方がいらっしゃるかもしれません。いたら申し訳ないんですけど、奈良県以外は全ての県に拠点があります。なぜ奈良がないのかという。大阪からカバーできるということですね、はい。地域密着の営業体制を敷いているのは他社にない強みと言えると思います。様々な IT 商品を仕入れて、在庫し、それを DIS の営業拠点を通じて、全国の販売パートナーに提供する。単なる箱売りではなく、販売支援とか、情報提供、技術サービス、そして物流サービス等を組み合わせて提供できるという点に強みがあります。
これ販売管理システムのところで、イダテンとかイカズチっていうものが名前が出てるんですが、はい、これはやっぱりその期待のシステムと考えてよろしいですか。
そうですね。イダテンというのは、ネット上でですね、どの商品がいくらで何個あるのか、でこれが今在庫として、あるのかっていうのが即座に分かる、そういうシステムです。これは一般の方は使えませんけども、はい、販売パートナーの方々がですね、それで発注をするということの、ネット上で、発注在庫見積もりができるという、そういう優れもです。イカズチというのは、その中でサブスクリプションっていう、後でちょっと出てきますけども、それのに特化したポータルシステムですね。
ありがとうございます。
DIS の取引というのはですね、メーカーから見たら、全国にある DIS の拠点がキャッチアップした様々なこの市場の声をですね、をもとに、今お客様は一体何を求めているのか、そして何をどれだけ作ればいいのか、そういったことを検討できるというのは非常にメーカーにとって大きなメリットと言えると思います。また製品の出荷に関しましても、 もうメーカーさんがこうですね、全国にこうバラバラとこう出荷するのではなく、まとめて、我々の物流センターにもう一括でも納品すれば、まあ、非常に効率が良く、物流コストも軽減できるということになろうと思います。まあ、大量の在庫をメーカー自身が自分の倉庫で保管しなくてもいいので、まあ、その分保管コストも削減できます。メーカー個別に契約することもなく、多くの商品を在庫として持たなくてもいい。まあ、早めの注文であれば、翌日には物を納品してくれると。まあ、こういった便利な機能を DIS は、が提供しています。もちろん、それだけではなく、見積もりの構成支援であったりとか、まあ、システム構築などの技術支援、まあ、保守サービスなど、まあ、様々なサポート体制が充実しているからこそ、DIS が選ばれているというのだと思います。まあ、このように、DIS は、メーカーからも、そして、販売パートナーからもメリットを感じてもらえるビジネスモデルを展開しています。物流センター、これもですね、DIS の非常に大きな武器になっています。現在、全国5カ所の物流センターが稼働していまして、中でも1万坪を超える関東と関西、関西はですね、これ神戸にあります。関東は埼玉にあるんですけども、それぞれも1万坪を超えております。最新のロボットを導入して、入出荷作業の効率化、保管スペースの最適化を図っています。またこれも大きなポイントなんですけども、ちょっとパソコンとかタブレット、まあスマホもやってますけども、事前設定作業っていうのがあるんですね。まあキッティングっていう我々呼んでるんですけども、まあそれを行うキッティングセンター、これを併設しています。まあソフトのインストールとかですね、事前にこういろいろ設定をしてから出荷するという、そういった付加価値を提供しています。
だから届いた時にはすぐ使えますよみたいなイメージでいいんですね。
そうですね。結構やっぱそのニーズがやっぱ高い。まあこのような便利な機能もですね、顧客満足度の向上につながっているというふうに思っています。国内 PC 出荷台数における当社のマーケットシェアです。2023年3月期の PC シェア、国内では 26.6%。まあ本日ご来場されている皆様の今4人にお一人は当社から出荷をさせていただいているパソコンをお使いになられるというようなこういう感じでしょうか。また法人向けコーポレートだけで見ますと 36.8% ということで、まあ国内販売の3台に1台は当社が関与しているということになります。
じゃあこれからあれですか、パソコンを見たら大和棒と思えっていう。
もうただオリジナルの商品ではありませんので、当然メーカーさんの商品を扱っているということになりますので、はい、ただその、サプライチェーンというかその潮流の中で我々がきちんと関与するということが大事だと思っています。まあ、昨年度半導体不足とかいろいろな状況がありましたけれども、その中でもこのシェアを維持できているというのは当社の調達力の強みが発揮できたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ちなみに今年度はですね、316万台の販売を計画しています。当社のカテゴリー別の売上高推移です。2023年3月期ではですね、PC などのデバイスは全体売上の 4.6% ですね、の実績です。どうしてもパソコン本体に目が行ってしまうんですけれども、実はパソコンだけではなくて、周辺機器とか、ソフトウェアも順調に成長しているというところを見ていただきたいと思います。まさに今注力をしているサブスクリプトビジネス、これの実績です。まあ、3年前と比較しますと2倍近くに成長していまして、まあ、直近の取扱高では前期比 24% 増の880億円となっております。まあ、これが今後もしっかりと拡大していけばストックビジネスとして非常に安定した利益確保にもう確実に貢献していってくれるんじゃないかなというふうに思っています。
これは積み上げのベースが徐々に上がってきているって見ていいわけですよね。
そうですね。
で、上がってくるってことは、ベースが上がってくるってことは、まあ、サブスクですから、継続されますから。ま
あ、はい。まあ、基本自動更新っていうのが、まあ、多いと思いますし、皆さんもオフィスソフトを使ってて、もうやめようとかっていうのは、あまりないんじゃないかなというふうには思いますので、はい、毎年、もしくは月額、重量課金、そういったものが継続して、ストックされていくということになろうかと思います。 次に IT インフラ流通事業における今年度の重点施策についてご説明します。既存のディストリビューションビジネスの拡大、これはもちろんなんですけれども、先ほどもありましたけれども、クラウドをはじめとした成長分野におけるマーケットの創造、サプライチェーン全体につながる生産性向上に取り組んでいます。また来年度からですね、本格化するこの PC リプレイスの情報をやっぱり確実にキャッチアップして需要を獲得し、着実な成長につなげていくというふうに思っています。続きまして、繊維事業についてご説明いたします。中核会社は大和紡績です。繊維事業のポイントは、まあ何といってもですね、まあどのような素材を世に出していくかということになります。まあもちろんそのためには研究開発必要になりますし、サステナビリティに配慮した、まあ機能性のある素材や付加価値商品、これを生み出しています。まあ開発から製造販売まで一貫した生産体制を基盤とした素材開発力、そして技術力に強みがあります。まあ、皆様の身近なところにもあるですね、除菌シートとか、ウェットシート、あとフェイスマスクとか、紙おむつの材料、そういった生活資材を製造しています。先ほども言いましたけれども、研究開発にも力を入れておりますので、消臭とか、吸水、速乾機能を持った素材など、快適な暮らしに役立つ製品を生み出しています。まあ、繊維の市場環境としましては、なかなか厳しい状況を続いておりますけれども、コーポレートガバナンスをきちんと強化して、研究開発を拡充し、まあ、経営資源の最適配分を徹底して今取り組んでいるところでございます。次に、産業機械事業についてご説明いたします。中核会社は OM 製作所というところです。OM 製作所が作る工作機械、これはですね、航空、宇宙分野をはじめ、あらゆる産業のマザーマシンとして活躍しています。まあ、国内でも高いシェアを誇る縦旋盤や車輪旋盤、ご紹介しましょう。縦旋盤っていうのは航空機のエンジンやロケット発電設備や建設機械など様々な分野の部品を加工する機械なんですね。まあ、縦旋盤の OM っていうふうに言われてるんですけれども、国内外からの評価も高く、中大型クラスでは今国内シェア1位になっています。イメージなかなかわからないかもしれません。飛行機のですね、エンジンの中にある、こう、巨大なこの歯車のようなこうタービンっていうんですけども、こう何重にもこうあるんですが、それ、とかですね、ロケットエンジンの下についてるこの、ノズルのスカートっていう、ああいうものとか、あと風力発電、羽がありますよね。羽のこう軸にあるナセルっていうんですけども、あそこの中にある丸い部品とかですね、とにかく丸いものを削る機械です。この車輪旋盤って、これも皆さん馴染みがないところなんですけども、私たちが普段利用する新幹線とか電車の車輪をメンテナンスする機械です。もちろん電車というのは走行しますと車輪が傷みますよね。傷がついたりとか当然してるんですけども、その車輪をもう一回こう磨くというものです。なかなか私たちが目にすることはないんですが、まあ、文字通り縁の下の力持ちで、まあ、全国を走る新幹線、電車の安全と乗り心地の向上に寄与しているというふうに思っています。この車輪旋盤も国内ではシェア1位となっております。自動梱包機ですね。食品とか医薬品など、まあ、自動的に箱詰めしたりとか、包装する機械で、まあ、これも幅広い業種で導入されています。産業機械事業における主力の航空機業界、先ほどのエンジンに使われるって言いましたけども、まあ、コロナ禍ではですね、非常にこの航空機業界は非常に苦戦してるんです、したんですけども、現在徐々に回復傾向にあります。まあ、海外での営業体制強化して、まあ、需要取り組みに注力をしています。また、梱包機などの自動機械は、中国市場での需要に対応するため、まあ、現地のサービス会社と提携したり、協業してですね、競争力の向上を図っております。と、ESG について少し触れます。当社事業がどのように社会課題解決に貢献できるか、SDGs と関連付けて取り組んでいます。サプライチェーンにおける環境負荷の少ない原材料の調達、 まあ、例えばグリーン PC とかそういうものですけども、繊維であれば微生物が分解してくれるようなそういった素材の商品開発と、まあ、様々な貢献機会があると考えています。まあ、そうした中、当社としては初めての発行となる統合報告書を昨年11月に公開いたしました。ホームページからご覧いただけますので、まあ、ぜひ多くの皆様にお読みいただければというふうに思います。その統合報告書で発表しておりますパーパスです。パーパスというのは、まあ、当社グループの社会的な存在意義や価値提供について示したものです。バリューチェーンで人をつなぐ、社会をつなぐ、未来へつなぐという言葉には、さまざまなバリューチェーンの中で当社グループが重要な役割を担い、ビジネスに携わる人々や企業、地域社会をつなぎ結びつけることで価値を創出していこうというメッセージを込めました。まあ、今後このパーパスを起点としたエクイティストーリーの策定に取り組んでまいります。次に、昨年11月に発表いたしました繊維事業の独立化についてご説明いたします。これは昨年5月に発表したものですけれども、当社の事業ポートフォリオのあり方、キャピタルアロケーション等ですね、時間をかけてしっかり検証してきた内容と、あと重点検討事項などを開示しております。検討の結果、昨年11月の取締役会におきまして、繊維事業の株式譲渡を決議いたしました。製造業としての意思決定をこれまで以上に迅速に行うことで、まあ、さらなる成長ができるというふうに判断し、今回の独立化を決定しております。なお譲渡完了時期につきましては、まさに今月中を予定しております。今回の株式譲渡により約167億円の特別損失が生じますが、配当を含め株主還元方針に変更はありません。通期業績予想につきましても現時点では変更をしておりません。改めて株主還元についてご説明いたします。キャッシュ配分方針につきましては、一株あたり配当を中間32円、期末32円、合計64円を予定しております。引き続き株主還元の充実化、適切に図っていきたいというふうに考えております。まあ、いろいろ申し上げましたけれども、ダイアバオホールディングスという会社を、まあ、少しでもお分かりいただければなというふうに思います。説明は以上です。ありがとうございました。
いくつかお話伺ってよろしいでしょうか。
どうぞ。
IT インフラ事業については、まあ、結構時間を取っていただいてお話いただきましたので、理解はしているんですけども、やっぱりこの先、やっぱり成長路線って考えてよろしいんでしょうか。
はい。この5月にですね、中期経営計画、まあ、3年間ですけれども、まあ、ある意味、2030年を見据えてというところも意識して、発表する予定です。もちろんその中でも IT が中心になりますし、どのようにこれから成長戦略を描けるか、そこに注力をしています。
まあ、やはりその特にパソコンっていう部分の、まあ、買い替え需要もありますし、これはやっぱり継続するっていう見方でよろしいですね。
そうですね、皆さんもそうですね、関心があると思うんですけども、 Windows 10のサポート終了というのが2025年の10月を予定されています。25年の10月、11にこう変わっていくわけなんですけども、その業績インパクトが出てくる時期はですね、24年の下期から25年の上期、ここに大きく需要が跳ねるんじゃないかというふうに思っています。まあ、もちろんそれに加えて、今度、先ほど言いましたようにギガスクール、それの買い替え需要というか、リプレイスが次に待っています。これはですね、まあ前回3年分をもう1年で一気にやったんですけども、今回はですね、2024年から3年間にかけて整備されていきます。もう予算も2600億円とかでもう補正予算が出ています。ですから、それの更新のピークは2025年というふうに見込んでいます。ですから、今回はですね、Windows の入れ替え、それでギガスクール、両方のこう波が24、25と来るというふうには予想しております。 まあ、その辺もあの中期経営計画でまたしっかり書いていきたい、
まあ、だから今入り口に差し掛かる直前という理解でよろしいですね。
はい、あの、まあ、着々とその情報をキャッチアップしながら準備をしているということです。
はい、あとあの繊維事業の売却昨年11月に、はい、発表されましたということで、これは選択と集中と理解してよろしいんでしょうか。
そうですね、そういうことになろうと思います。3年ぐらい前からですね、はい、このやはり、グループとしての企業価値 を上げていく、最大化するためにやっぱり何が必要かということで、もう最適な事業ポートフォリオを経営陣の中で検討していきました。ポイント2つです。本当に我々はベストオーナーなのかということです。繊維事業に対してですよ。それと繊維事業は今後も持続的な価値創出が可能なのかどうかという、その2点。まあ、その結果、やはり繊維事業は独立して新たなパートナーの下で成長を遂げていった方が、まあ、株主であり、まあ、従業員含めて、その方がベストだろうというふうに判断したということになります。
まあ、決してその繊維事業の未来の可能性がないとかそういうことじゃないわけですよね。
全然そうじゃないです。あのもちろん利益も出している会社ですし、ですけれども我々はあのやっぱり IT がもう9割ぐらいを占めますと、その設備投資等を含めましてね、どこにこう成長投資するかということになったときに、じゃあ繊維事業に本当にこうどんどん投資をしてっていうところも判断もなかなかやっぱりこれ難しくなる。そういうところでいけば、やはりそこにきちんと成長性を見出せるオーナーの下でというところも一つありました。はい、あのそういうネガティブなところでは決してないです。
でもちろんそのスピード感も求めてという意味合いもあるということですね。
はい、あのもちろんそれが一番多分大きいところだと思います。
はい、あと今あのお話伺った中で、縦旋盤を含めた産業機械のところですけども、このあたり今後の展開どうお考えになっておられますか。
そうですね、あのこれも繊維と同じなんですけども、ベストオーナーなのかどうかという部分と、あときちんとした価値創造がこれからもできるのかどうかという部分、高いシェアを持っているからといって、ベストオーナーとして最適なのかどうかというところ、まあ必ずしもそうは思ってはいないんですけども、まあ、継続して、まず企業価値向上のために貢献できるのかどうか、いずれにしてもですね、産業機械事業の事業ポートフォリオとしてのあり方、これも検討事項として、認識しています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ここまでは大和ボーホールディングス IR プレゼン証券コード3107東証プライム市場上場大和ボーホールディングス株式会社取締役経営戦略室長猪狩司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大和ボーホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード3107東証プライム市場上場大和ボーホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。